今朝恵みをいただく御言葉は詩編78編1節から39節までです。詩編78編1節から39節。それでは詩編78編。アサフのマスキール。私の民よ、私の教えを耳に入れ、私の口の言葉に耳を傾けよ。私は口を開いて例え話を語り、昔からの謎を物語ろう。それは私たちが聞いて知っていること、私たちの先祖が語ってくれたこと、それを私たちは彼らの子孫に隠さず、後の時代に語り継げよう。主への賛美と道からと、主の行われた苦しい技とを。アーメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、今朝もまた我らは御言葉であられるあなたを主体に求めて、ここにこの早朝を集いました。どうかあなたが人々のその求める心に応じて、あなたが豊かに恵みのマナを降らせてくださすように、豊かに養わせてくださすように、どうか生徒を養われる主よ、あなたが今朝人一人を養ってください。取り継ぐしもべの唇をあなたが清め整え、あなたが支配し、そしてあなたの養いを豊かに存分に人一人恵みとして与えることができますように、どうか用いてください。これからの聞く耳一つ一つをあなたが清め、そして本当に通りよくして、天からのそのいただく恵みのマナを豊かに預かり尽くすことができますように助けてください。初めから終わりまで、全てをただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝も我らの素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。主は褒めたたえられるべきお方です。なぜなら私たちを救ってくださったからですね。聖書を、一言で表すなら、私は、神は救いだと思います。神は救ってくださった。人は本当に逆らい同士の歴史でした。しかし神様は、救ってくださいました。主は救い、これをヘブライ語でイエシュアハと言います。イエシュアハヤーウェ、それがヨナ書の2章の最後にあって、そして主はヨナを3日目に吐き出され、魚の腹から救い出してくださったですけども、本当に主は初めから終わりまで私たちを救ってくださいました。しかし私たちは本当に主に逆らい同士でした。この詩編78編はですね、合計72節まで結構長いんですけども、このイスラエルの歴史、特に出エジプト期から、ダビデの時代あたりに至るまで、本当に神様がこのイスラエルの民を救ってくださった。しかし神、その民は逆らい同士だった。それでも神様は我慢して救ってくださった。それでも民はそれに逆らって、というその歴史の繰り返しがあって、そしてついに、神様は北イスラエル王国を滅ぼされた、というところに至るまでの歴史があります。この68、69節の方を見ますと、これは 南ユダ王国に対して語られた言葉、そして神殿がこの78編の中に出てくることから、ですから北イスラエル王国が滅んで南ユダ王国が存続している時代に教訓として書かれた。神様は確かに何度も何度も許してくださったけれども、結局逆らい同士を続けていくならば、その神様のリミットというものがあるんですね。恵みの時間にはリミットがあります。その恵みの時間のうちに悔い改めない、 あくまで悪どいことを、ね、続けて神様に逆らい同士であるならば、リミットが来て、そしてついに、ね、その人は滅んでしまう、ということを教訓的に、ね、語られております。イエス様は、ね、7を70倍するまで、ね、許しなさい、というふうに言われたんですけども、まあ、リミットがあるんでしょうね。この期待される王国がそのリミットに達してしまったゆえに滅んでしまった。だから神様が許してくださったその恵み、これを忘れるな、そして、ね、本当に悪の道から立ち返りなさい、ということを、このイスラエルの歴史を紐解いて、でそれを教訓として、示しております。でこの1節から、ね、8節のところまではその、まあ、この支援の目的について記されております。この特に1節では耳という言葉が2回、ね、繰り返されますね。私の教えを耳に入れ、私の口の言葉を耳を傾けよ。本当に信仰は、ね、また救いは聞くことから始まります。そしてこの、ね、主が示されたこのイスラエルの歴史、そこから教訓を学びなさい、ね、ということを言っています。2節においては、例え話を語り、昔からの謎を物語ろう、ね、本当に神様は恵み深いお方なのに、なんで北イスラエル王国は滅んでしまったのか、本当に謎ですけども、それ結局、ね、その人間の罪のゆえなんですね。で5節から読んでいきますと、主はヤコブのうちに悟しを置き、御教えをイスラエルのうちに定め、私たちの先祖たちに命じて、これをその子らに教えるようにされた。アーメン。主はこの律法、モーセの律法を、このヤコブの子ら、ね、アブラハム、イサク、ヤコブ、ね、このイスラエル民族の、ね、子たちに御教えを、ね、教え、定めを、ね、置かれました。それはすなわち律法です。トーラー、ね、そして、それはすなわち神の言葉、聖書です。神の言葉、聖書を、ね、このまずイスラエルに託されて、そして全人類を、このイスラエルを通して全人類を神様は救おうと、ね、ご計画を立てられた。その上で御言葉が必要なんです。その御言葉をこのイスラエル民族に、定めとして置かれました。そして、この5節の後半から、ね、子供、子供、子供、ね、3回、6節まで出てきますね。これをその子らに教えるようにされた。後の世代の者、生まれてくる子らがこれを知り、彼らが怒り、これをその子らにまた語り継げるため。アーメン。子供に語り継げなくてはならないですね。この本当に主がなされた苦しい技、その恵み、そしてもし人がそれに対して逆らっていい気になって、ね、神は許してくれるんだ、何度も許してくれたじゃないか、ということを繰り返すならば、必ず、この北イスラエル王国のような滅びが来てしまうということ、これを、非常に、何度も何度も、ね、繰り返し語られております。でちなみにこの詩篇の78編、はですね、特に詩篇78編の36節が詩篇の真ん中なんですね。詩篇には合計2527節あるんですけども、ね、2527節。そのうちの真ん中、ね、ちょうど詩篇のおへそが詩篇78篇36節なんですね。これもまたちょっと厳しいことですね。36節。しかしまた彼らは、その口で神を欺き、その舌で神に偽りを言った。本当にこれ民の、ね、反逆、ね、神様の恵み、しかし民の反逆、ね、本当にその繰り返しだから、ね、本当に、その神様の恵みを忘れてはならない、神様に反逆してはならない、こんなにもあなた方は、ね、神に逆らうその性質があるから、だからしっかりとそれを、ね、本当に抑えて、そして本当に主の御旨に従った行動をするようにしなさい言われてますけど、しかし結局南ユダ王国もね、滅んでしまいました。本当にイエス様抜きで、ね、また聖霊様なしでは人は弱いんです、ね、本当に罪に傾く性質、これは本当にイエス様、また 御霊によってしか対処ができないんですね。本当にこのイスラエルという神のための歴史、これを見るに本当に私たちは教訓を受けるべきなんです。で、何節から見ますと、彼らが神に信頼し、神の御業を忘れず、その仰せを守るためである。また先祖たちのように、彼らが固くなで逆る世代の者、心定まらず魂が神に忠実でない世代の者とならないためである。ここまでがこの78編の目的なんですけども、本当にこの御言葉をよく子供に教え込んで、そしてその御業を忘れることはないように、信頼するように、この御教えを守るように、何節に3つの動詞、信頼しと忘れず、守る、本当にこのことをするために、それによって本当に先祖たちのように、8節にあると先祖たちのように、彼らが固くなで逆らう世代の者、心を定まらず魂が神に忠実でない世代の者とならないためである。本当にそのようにならないようにすること、そのためにこの旧約聖書の本当に神の民と呼ばれるイスラエルの失敗談が続いているんですね。よく旧約聖書は、嫌いだ、もう今は新約の時代だ、いう人は言うんですけど、しかし私たちは旧約から学ぶべきです。旧約を軽んじる者はですね、失敗ばかりの人生をしてしまいます。私たちは旧約聖書のこの神の民の先祖の、失敗を見て学んで、本当に彼らのようにならないためであると書いてある通り、本当に彼らは心定まらずなんですね。どっちつかずの者たち。私たちはしっかりと御言葉こそ我が人生の土台、我と我が家とは神に仕える、心を定めてくださいって、心を定めて、そしてこの失敗から学んで、私たちは恵みから、こぼれ落ちることがないように、しましょう。で、9節からですね、実際的にこの、特に北イスラエル王国の歴史ですね、この9節にエフライムの人々はと書いてあります、エフライムの人々、これは北イスラエル王国を、表す、代表的な民族、エフライム、エフライムはこの78編執筆された時点ではもう滅んで、しまいました。本当にこの神の民と言われるイスラエルの中においても、神様に逆らい同士であるならば、滅んでしまうということの警告です。エフライムの人々は矢をつがえて弓を射るものであったが、戦いの日には退却した。なんで戦いの日に退却してしまったのか、それは逆らったからですね。10節において、そのエフライムが退却して敗北して滅んでしまった理由、そのまとめが10節11節にあります。彼らは神の契約を守らず、神の教えに従って歩むことを拒み、神の数々の御業と神が見せてくださった多くの苦しいこととを忘れてしまった。聖書を、読み解くとき、特に、この78編のような長い、詩を読み解くときには、特に動詞に注目すると、まとまって分かりやすくなります。この10節11節においてエフライムが何で退却したか、なぜ滅んだか、それは、この動詞を見ますと、10節には契約を守らず、11節では苦しいことを忘れてしまった、守らず忘れてしまう、これが滅びるコツです。ですから神の民たるものは忘れないように、また契約を守るように、子供たちに子子孫孫へとしっかりとよく教え込む必要があります。守るように、忘れないように、神様の言葉を忘れないことが肝心です。12節からですね、実際に出エジプトの出来事が12節以降に繰り返して、出てくるんですけども、でこれ神様の恵みがあり、そしてそれに対する神、民の反逆があり、でしかしそれでもなお神の恵みがあり、 しかしそれでも民は反逆し、それでも神の恵みが、それでも民の反逆がという、ね、この繰り返し繰り返しが、この十二節以降に出てきます。十二節、神は彼らの先祖たちの前でエジプトの地ソアンの野で苦しい技を行われた。アメン。このエジプトの地ソアンの野、これですね、まあ、ゴシェンの地ですね。ゴシェンの地の中の、まあ、その代表的な町、これをツァンというんですけども、ですからゴシェンの地において本当に神様はこのイスラエルを本当に埋めを増えをさせ、増やしてくださった。おびただしく増えていった。しかしエジプトの王パロはこのイスラエルを虐待しました。本当に今私たちもこの世というエジプトの地においてサタンに虐待されている状況、しかし神はその悪魔サタンを、ね、滅ぼし尽くされます。ちょうど神様がエジプトのパロを、ね、本当に神のために虐待する者を、ね、懲らしめられたように、神様は、ね、神のために虐待する者を懲らしめてくださるんです。13節を見ますと、神は海を分けて彼らを通らせ、堰のように水を立てられた。神は昼は雲を持って彼らを導き、夜は夜通し炎の光で彼らを導いた。荒野では岩を割り、深い水からのように豊かに飲ませられた。また岩から数々の流れを出し、水を川のように流された。アーメン。本当に、神様がエジプトから脱出させて、ね、海を、ね、分けて、ね、渡らせました。ね、この海の真ん中に乾いた道が現れる、このような奇跡、ね、を持って導いたのみならず、その後も、ね、神様、昼は雲の柱を持って、そして、ね、夜は夜通し炎の光で彼らを導いた。ですから、ね、もう本当に目に見える光、本当に暗い道が照らされて、そして夜、ね、もう砂漠、電気の光なんてなしです。もう本当に光といえば、ね、月や星の光のみ。なんですけど、しかしそれにプラスして、神様の炎の光でもって、ね、彼らは夜導かれたんですね。で15節では、荒野では岩を割り、深い水からのように豊かに飲ませられた。ね、もう深い水からのような、ですから本当に大水なんですね。何しろ、ね、男子だけの60万以上。もう本当に、もうですから、水を、ね、コンコンって割って、まあ、ちょろちょろの水では到底60万以上は養いません。ね、もう本当に、モーセが、ね、岩をに、ね、杖で、ね、コンコン叩くと、ね、水が湧き出た。それはもう本当に深い水からのような、もう怒涛のような流れが、ね、ほとばしり出たんですね。また、ね、岩から数々の流れを出し、水を川のように流された。荒野で40年も、ね、60万、ね、男子だけで60万、まあ、全部で200万以上、ね、いたと思われます。それだけの人々を、ね、養う。もうそれはそれは、ね、もうものすごい、水。それを毎日ですね、一日でも、ね、皆さん水飲まなかったら大変ですね。このイスラエルの民もそうです、ね。一日でも飲まなかったら大変なんですけど、しかし一日も絶やさず、岩から水を神様が、ね、流された。こんなすごい、ね、奇跡、恵みを神様は起こされた。けれども、17節、ね、それなのに、ね、17節から、ね、民の不従順が書いてあります。それなのに、彼らはなおも神に罪を犯し、砂漠で意図高き方に逆らった。ね、神様に対して逆らいました。どのようにして神様に逆らったか。18節を見ますと、彼らは欲するままに食べ物を求め、心の内で神を試みた。その時彼らは神に逆らってこう言った。この19節の後半から逆らいの内容ですね。19節後半と20節、神は荒野の中で食事を備えることができようか。確かに岩を打たれると水がほとばしり出て流れが溢れた。だが神はパンをも与えることができようか。ご自分の民に肉を備えることができようか。これが、ね、逆らいの内容です。で、ね、21節。 それゆえ主はこれを聞いて激しく怒られた。火はヤコブに向かって燃え上がり、怒りもまたイスラエルに向かって立ち上った。これは彼らが神を信ぜず、御救いに信頼しなかったからである。逆らいとは27節。神を信ぜず、御救いに信頼しなかったことなんです。これが逆らいなんですね。逆らい、ね、18節にある通り、神を試みること。これもまた逆らいです。神を試す、ね、ということ。神を試みる、ね。試みてはならない。イエス様は、ね、アランドで悪魔の、ね、試練を試みを受けたとき、ねこの神殿の上から、ね、飛び降りてみよう。御言葉にこう書いてあるから、あなたは、ね、救われるんだ。ということに対してイエス様は、ね、神を試みてはならないと書いてある。ね、新明記の言葉を引用しました。本当に、新明記。イエス様はね、悪魔がサタンの試みを3回ね、受けたんですけど、3つとも新明記からね、返されたんですね。新明記を軽んじる者は悪魔サタンに反抗することはできません。ね、御言葉、ね、このモーセ五章、旧約聖書を、ね、軽んじる者は、結局ね、悪魔にいいようにされてしまうんですね。なぜならイエス様は悪魔の試みに対して、3つとも新明記の言葉で、ね、返したからです。本当に私たちは御言葉をしっかりと、蓄えるべきなんです。で、本当に、22節に、この言葉、これね、神を信ぜず、御救いに信頼しなかった。ね、彼らの状況を見ますに、本当に彼らどこにいるか、ね、荒野です。岩砂漠地帯です。そこで水は、ね、水はどうしようどうしようって、ね、こんな水がない荒野じゃないか。けれども、彼さんは水を、ね、出させてくださいました。岩から。ね、でも、ね、食べ物はどうしようどうしよう、ね、という状況です。で、そこで、この荒野の民は、神は、ね、パンをも与えることができようか、ね。ご自分のために肉を備えることができようか。ね、そのようにですね、彼ら、心の中でそういうふうに、ね、試みたんですね。18節に、心の内で神を試みた、ね。口には出さなかったんです。表向き。ね表向き彼らは逆らっていませんけれども、心の中で、そのようなことを言ったんですね。それが、ね、逆らいなんですね。本当に私たちも神様を、神にはこんなことができるだろうかと思うとき、それは逆らいなんですね。私たちは神様に信頼を置くべきです。神様を信じるべきです。神様は、ね、確かに救いを与えてくださる。確かに今、本当に砂漠のような、ね、岩砂漠、水は出た、ねけれどもたまたまじゃないかな、ね、肉はどうだろうか、ね、パンはどうだろうか、本当に、ねその時試みてはならないんです。主は必ず皆さんに、ね、必要を備えてくださる方、私たちはこの先祖たちにいかに主が備えてくださったか、これをこそ見てその恵みを数えるべきなんですね。で、この23節から、ね再び神の恵みに戻ります、ねその17節から、ね、22節は、ね、この民の逆らい不従順けれども23節から、ね、神の恵みに切り替わります。しかし神は上の雲に命じて天の戸を開き、食べ物としてマナを彼らの上に降らせ、天の穀物を彼らに与えられた。それで人々は見つかりのパンを食べた。神は飽きるほど食物を送られた。アメン。本当に、この人々の逆らい、不従順。けれどもですね、神様は恵みを施してくださいました。彼らが弱いということを本当に心に留めておられて、彼らに、食べ物としてのマナを、与えてくださいました。23節では、ね、上の雲に命じて天の戸を開き、ね、天の扉が開かれたんです。私たちの必要な養いも天の扉が開かれて養いを受けることができるんです。彼らは食べ物としてのマナを、ね、が降らせられました。マナ不思議なんですね。朝ね梅雨が降ります。でその梅雨が降りたところに、 マナが、そこに、できているんですね。でそれでそれ、まあ、午前中日が太陽が昇るとそれが、ね、溶けてなくなってしまうんですね。ですから朝のその限定された時間にのみ、ね、それを集めなければなりません。で集めた人が取ったマナはですね、それ、日が昇っても溶けないんですね。本当に不思議な食物です、ね、天の食物、まあ、天の穀物って書いてありますね。24節では25節では、ね、あの新改訳では、ね、それ人々は御使いのパンを食べたなんですけども、これ御使いのパンというのは七十人訳による訳し方 でヘブライ語の原点では、強いもののパンなんですね。強いもののパン、を食べた、本当にこのマナというものは、マナで養われるもの、それは神様によって養われるものです。その人たちは強いものなんですね。いかに何もないかのように見えても、しかし神様が備えてくださる。いかにその人の力が弱いかのように見えても、しかし神様が力強いお方で、力強い敵に神様がよりつく強い力でもって、ね、その敵を打ち破ってくださる。それを食べる私たちは強いものなんです。強いもののパン、ね、それを私たちは、ね、いただく、恵みに預かっているんです。私たちは弱くても神様は強いお方です。で、26節から見ますと、神は東風を天に起こし、道からをもって南風を吹かせられた。神は彼らの上に肉を塵のように、翼のある鳥をも海辺の砂のように降らせた。それを宿営の中、住まいの周りに落とした。そこで彼らは食べ、十分に満ち足りた。こうして彼らの欲望を叶えてくださった。これはうずらの奇跡の場面ですね。本当に出演するとき見ると分かるんですけども、本当に、あれは民主席でしたか、まあ、ちょっと忘れたんですけども、ね、本当にうずらがですね、飛んできて、もうそれが、何キュビトにも、ね、折り重なった、ね、本当に一面うずら世界になったんです、ね、それがもう見渡す限りなんですね、もう本当にそのようにして彼は、ね、もう十分にそれを食べるんですけども、けれども、ね、30節、彼らがその欲望から離れず、まだその食べ物が口にあるうちに、神の怒りは彼らに向かって燃え上がり、彼らのうちの最も頑丈な者たちを殺し、イスラエルの若い男たちを打ちのめされた。アーメン。ここにおいて殺された者とそうでない者が出てきます。殺された者は、ね、この、うずらが、ね、肉が、やった、食べられるって言って、それで口の中に入れて、それがまだ歯と歯の間にある時に、その時に神様がそのものを打たれて、死んだんですね。殺されたものとそうでないものの違いは、それは、欲望から離れず、ね、それでも、ね、神様に対して感謝もせずに、ね、もう肉に飛びつくものですね。食べ物が与えられていること、これは神様の恵みです。しかし神様に対して感謝がなく、肉だって言って、食い物だって言って飛びついて、それを食べるものは、ね、歯と歯の間にあるうちに、ね、打たれて、ね、死んでしまうという記述があります。皆さん、食べ物には気をつけるべきです。ね、神様に対する感謝もなく、飛びついて、ね、しまうと、それが歯と歯の間にあるうちに打たれて、ね、死んでしまう。31節では、彼らのうちの最も頑丈な者たちを殺しとありますね。そうです。もう本当に欲望において頑丈なもの。もう本当に、悔い改めないことにおいて頑丈なもの。もう本当に筋肉隆々、ね、また口達者、また、ね、そうでなくても本当にある面においてとても頑丈な強い強者が、ね、あくまで神様に感謝しない、肉だ、ね、やったら食い物だって言って感謝もせずに飛びつくようなものは、ね、最も頑丈なものであったとしても殺し、ね、恐ろしいですね、またイスラエルの若い男たちを打ちのめされた、打ちのめしにあってしまう。だから私たちは本当に神様に対する感謝を忘れることなく、本当に食べ物に対して、ね、意地汚くなってはならないんですね、本当に、 食べ物に対して意識汚い人は、本当に打たれてしまうような傾向、本当に糖尿病とか、また、もろもろの食べ物に起因する病気というものはあります。本当に私たちは気をつけなくてはなりません。また、32節から見ますと、再び、このカヤさんの恵みに対して、再び民の犯した反逆、罪にまた切り替わります。このすべてのことにもかかわらず、彼らはなおも罪を犯し、神の苦しい技を信じなかった。それで神は彼らの火を一息のうちに、彼らの弱いを突然の恐怖のうちに終わらせた。神が彼らを殺されると、彼らは神を尋ね求め、立ち返って神を切に求めた。彼らは神が自分たちの岩であり、意図高き神が自分たちをあがなう方であることを思い出した。アメン。本当に打たれなければ思い出さない。本当にひどい目に遭わなければ、神様は恵みの神である。そして岩であられ、あがなうお方であるということを、思い出せない、その人の弱さがあります。本当にこの32節は、にもかかわらず、あるんですけども、本当に民は、なおも罪を犯し、神の苦しい技を信じない。本当に何度も何度も、恵みが注がれている。何度も、病が癒された。何度も、お金の、借金事故から、救われた。何度も本当に毎日食料が与えられて、そして健康な生活が、送られているにもかかわらず、それでも、食べ物で罪を犯したり、お金で罪を犯したり、神様に感謝しないで、なおも、自分の欲望のまま、欲望を本当に強者のように頑丈にしていると、神様は、殺され、一息のうちに終わらせた。恐ろしいですね。33節で、それで神は彼らの火を一息のうちに、彼らの弱いを突然の恐怖のうちに終わらせた。本当に私たちは、恐れるべきです。この契約の記述、見て学ぶべきです。学習するべきです。彼らの道に歩まないように、本当に私たちの死を思い出すべきです。しかし、36節、しかし、また彼らはその口で神を欺き、その舌で神に偽りを言った。ここは詩編のへそ、詩編のど真ん中ですね。本当に神は心をご覧になられるお方、心の内で一物を加えておきながら、ああ神様は信じます、神様はごめんなさい、誓います、信じます、やります、やりません、そんな風に口で言っても、それでもしてはならないことをする、ということを心の内に蓄えて、いる、ということ。本当に人というものは、なんと罪深いものであるのか、本当に心の内に、神様に対して一物を、蓄えて、人は騙すことができるかもしれません。心の内に、あることを他の人は知ることはできません、けれども神様はご存知です。私たちはしっかりと本当に主に対して心の内の誠実、それを養うべきなんですね。で、37節、彼らの心は神に誠実でなく、神の契約にも忠実でなかった。ですから、心から悔い改めない人というものは、何度も何度も罪を犯して、また過ちを犯してしまうものです。本当に心の一心によって、自分を変えていただくこと、これが私に必要です。ローマの、ローマ人の手紙に書いてありますね。心の一心によって自分を変えなさい。原文は変えていただきなさいという受動態なんですね。ですから私たちの責任は心を一心すること。神様に本当に心から、あ、自分が悪かった。本当に神様に対して罪人だ。ということを、それで、さあ神様に立ち返ろう。もうこういう悪いことはしないようにしよう。決心すること。その決心、意図変換、180度方向転換、悔い改め、これが救いへの道の出発点です。私たちは、ですから心を一新させるべきです。皆さんは、本当に口で、ああ、立ち返ります。ごめんなさい。言って心の中で、ちまたバレたか、こんなことを言ってるようでは、 いつか突然の恐怖のうちに滅びがやってきてしまうということが、ね、今日見た中でもね、幾度かありましたね。私は本当に気をつけるべきなんです。38節しかし憐れみ深い神は彼らの咎を許して滅ぼさず、幾度も怒りを抑え、憤りのすべてをかきたてられはしなかった。神は彼らが肉に過ぎず、吹き去れば帰ってこない風であることを心に留めてくださった。アーメン。神様はそれでも憐れみを施してくださいました。許してくださいました。神様はご存知だったんです。人が肉に過ぎないということ、本当に弱いものです。本当にこの肉が逆らうんです。この御霊に対して肉が本当に神様に従いたいというその決心に対して逆らうんです。だから神様は彼らが何度も何度も、罪を犯す、間違いをするということを本当に彼らの弱さとして憐れんでくださいました。神様は心の内の真実を喜ばれます。本当に私たちの神様に対する決心、神様は悔い改めた、悔いた心を、こそ喜ばれる。ダビデは詩篇50編で、記しました。本当に皆さんの心の真実を神様は喜ばれます。皆さん確かに弱さのゆえに罪を犯すこともあるでしょう。けれども本当に心の真実を持って神様ごめんなさい、それならば神様は、許して憐れんでくださる。けれども心のうちですね、どうせ自分は肉ある存在なんだからいいじゃないか、いっぱい、生きてるうちにたくさん食べたいものを食べて、吸いたいタバコを吸って、そういうふうに心の、うちで真実がない人、悔い改めない人、立ち返ろうとしない、その生活習慣を改めようとしない人はどんどんどんどん、体を蝕んでいってしまうんです。今日は詩篇78篇全部は、できないんですけども、本当にここに至るまで、人の、罪の根深さ、本当にそれに対する神様の憐れみ、それを見てきました。ただここにおいて神様に求められていること、それは皆さんが真実であるということです。心の内において、本当に、外面では、ごめんなさい、内面ではバレたか、という人は必ずその道を、改めないなら必ずある時滅びが追いついてしまいます。けれども本当に心の内の真実で、神様ごめんなさい、また罪を犯してしまいました、また過ちを犯してしまいました、本当にそのようにして何度でも何度でも神様に立ち返る心の内の真実を持っている人は神様に救われます。皆さんはしっかりと心の内の真実を握りしめて、また、いいじゃないか、どうせ、これを捨てましょう。そして本当に皆さん自身がこの人生の中においてしっかりと死死孫孫へと御言葉を忘れず、心の内に蓄え、子供たちに伝授し、そして本当にこの滅びからほど遠い、また呪いからほど遠い、貧しさからほど遠い人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、今朝もまたこの支援を通して私たちを養ってくださったことを感謝いたします。誠に私たちは弱い肉なる存在、あなたがそれを心に留めて憐れんでくださることを感謝いたします。ただあなたは心の内の真実を喜ばれる主です。私たちが本当に心の内にイエス様ごめんなさいよ、本当に自分は弱いですと本当に罪を犯すたびに悔い改めて、また立ち返るのであるならば、本当にあなたは憐み深く忍耐を持って私たちを養って、どっちには本当に御霊を通して作り替えをしてくださることを感謝いたします。しかしあなたは心の内に真実がないもの、自分はやりたいことはやりたいんだ、御言葉を本当に軽んじるようなそのようなもの、心の内において本当に神に逆らい、また神が立ててくださった油注がれた指導者を逆らうとするならば、本当にあなたはやがてこのエフライムが滅んだようにやがて滅びをもたらすお方であることを私たちは見ております。本当に私たちはこの恵みの日、救いの時にしっかりとあなたに立ち返って、あなたに対して真実を示す私たちでありますように、また本当に今まさに養っている途中の、養いを受けている途中の生徒たちが本当に心の内に 真実をまだ蓄えず、またあなたに対して逆らい、また欲望に対して貪欲であるとするならば、本当に速やかに立ち返ることができますように、父よどうか憐れみを施してください。あなたが今朝御言葉を通していらっしゃってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今朝もこの命の御言葉、命のマナによって私たち一人一人を生きるものとして主が導いてくださっていることを心から感謝いたします。主の憐れみ深さ、今朝も私たちに主は示してくださいました。心の真実を持っている者に主は救いをしてくださると、私たち一人一人が御言葉なるイエス様こそ人生の土台ですと心を定めて豊かに歩むことができますように、主が整え導いてくださることを心から感謝いたします。天の穀物を与え、御使いのパンを食べさせてくださり、この時代に私たち一人一人に豊かに恵みを与えよう、救おう、恵もうと待っていてくださる主の本当に憐れみ深さを今日も心から感謝いたします。主の御前に対して主イエス様がよくしてくださったこと、主の素晴らしい御業、くすしい御業を見、また主が成してくださった素晴らしい光の技を私たちは述べ伝えるものとして、子子孫孫へと、また関わる一人一人へと、主イエス様の素晴らしさを豊かに述べ伝えるものとして、主が私たちを定めてくださっていること、心から感謝いたします。主イエス様に会って聞いたこと、主イエス様を知ったこと、その私たち一人一人の先祖が、また信仰の先輩たちが私たちに語ってくださったこと、その一つ一つを私たちは子子孫孫に隠さず、この時代に、後の時代に語り継げ続けるものでありますように、主が助け整えてくださることを心から感謝いたします。主の御前に対して、御言葉に対して、でもだってを繰り返してしまったその時代、この今朝語られたこの御言葉に主が憐れみ深く施してくださった、そのことに対してもでもだってと、また背中を向けて、また心を、また反逆をさせて、そのような時代がありました。私たち一人一人にもその主の御声に対して、でもだってがある、そのところを発見したのならば、今主イエス様にあって心の一心によってこの心を変えていただくことができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。心から悔いて改めることができますように、欲に対して、またあらゆる自分のこれをしたい、あれをしたい、その一つ一つを主の御前に下ろして、私たちは主イエス様にあって生きることができますように、御言葉なるイエス様をこそ喜び歩むことができますように、主が助けてくださることを心から感謝いたします。今日も喜んで使える霊が私たち一人一人を豊かに支えてくださり、そして人とは何者なのでしょうと、この私たち一人一人に心を止めてくださる主を心から恐れ敬い、そして主の憐れみ深さを今日も心から感謝して、この時代に歩み、子子孫孫へと主イエス様の素晴らしさを豊かに受け継がせていく、その働きを成していくことができますように、心からよろしくお願いいたします。イエス様の素晴らしさにこそ心を止め、主イエス様がイスラエルをエジプトから救い出してくださった、その苦しい御業、主イエス様が本当に次から次へとそのうずらを与え、またマナをも与え、ひもじい思いをしないようにと、主が憐れみ深く一つ一つ与えてくださった恵みを数えながら、主イエス様へと感謝を捧げながら、主イエス様にあって生きる私たち一人一人でありますように、今日も私たちのうちの心の真実を喜ばれる主、私たちが心から真実を持って主イエス様に感謝し、主イエス様にあって生きる、その心を定めて主イエス様についていく栄光の民、栄光の種族でありますように、今朝豊かに語ってくださったこの恵みの御言葉を心から感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。